今日私が皆さんにお話ししたいテーマは感謝ということでございます。私は12月の最初の日曜日にも同じテーマで話しました。今年を締めくくるために感謝の12月にしよう、感謝のクリスマスにしようということを申し上げました。そして先週の水曜日、年末感謝祈祷会でも感謝をテーマにメッセージをさせていただきました。感謝ということが続いていますけれども、今日の聖書箇所を通してですね、私たちは感謝の大切さについてさらに学んで、この2018年を締めくくっていきたいと思います。ストーリーを追ってみます。ルカの福音書の17章の11節から。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られたというふうにストーリーが始まります。ある日イエス様はエルサレムに行く途中、サマリアとガリラヤの間を通って行きました。そして12節の前半、ある村に入るとサラートに侵された人10人の人がイエスを出迎えたとあります。まずここで押さえておきたいんですが、10人の人が住んでいたところはサマリアとガリラヤの間なんですね、境なんです。そこはサマリアでもなければガリラヤでもない、どちらにも属していない場所、いわば辺境、国境なんですね。辺境です。スターウォーズで言えばタトゥイン、東京で言えば八王子です。雪が降りますと私たちはニュースのたびにですね、東京八王子から中継です、あれ一体何なんですかね。だから2年前から八王子が人ごとじゃなくなったので、八王子は東京の中心なんだとか言ってあれを見ながら一人文句を言ってるんですけれども、東京に住んでいる人の全体から言うとどうやら、私たちの町は辺境のようですね。そこに辺境というべき場所に隔離された人たちの村があったんだという、そういう状況を想像してください。サラートというのは病気の名前です。サラートという重い皮膚病を患った人たちは人々と一緒に暮らすことを禁止されて隔離されていたんですね。ちなみに脱線をしますが、これは重要な話ですけれども、このサラートを現代のハンセン氏病と混同した間違った時代がありました。またこのサラートをですね、雷病というふうに言っていた、それも間違った時代がありましたけれども、聖書に記されているサラートはハンセン氏病でもなければ雷病と言われるべきものでもありません。それらとは別のものです。ともかく聖書の時代においてはこのサラートの患者たちは徹底的に隔離をされた。そして辺境に新しい村を作ってそこに住めと言われていたんですね。サマリアとガリラヤの境と何気なく書いてありますけれども、これは実際に地理的な情報を示すと同時に象徴的な表現でもあります。辺境、この誰も住まないところに、住まわされていたということです。彼らはサマリアにもガリラヤにも属することができないで、彼らだけが住む村に、暮らしていました。仕事もなく、家族もなく、治療されることもない。さて、そんな10人にイエス様が出会いました。彼らはどうしたでしょうか。12節の後半、彼らは遠く離れたところに立ち、13節声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。これちょっと想像してみてください。 遠く離れたところに立ち、イエス様先生、私たちを憐れんでくださいと言ったんですね。え、これなんだ、ちょっと変ですよね。皆さん病院でこういうことをされますか？病院の受付でお医者さんがちょっと遠く離れたところにいる状態で、どうぞ私を憐れんでください、私を治療してください、帰ってくださいって言われますね。これはどういうことかというと、サラートにかかった人たちは人に近づいてはならないという決まりがあったから、遠く離れたところでそう叫んだんですね。感染を防ぐために決まりがあって、彼らは近づくことができなかった。そしてこの決まりが彼らの人生を孤独に満ちたものに変えていました。彼らはいかなる場合でも人に近づくことができなかった。イエス様だって嬉しかったんだけれども、イエス様に近づくことすら許されていなかった。14節を読みます。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。イエス様は自分を祭司に見せなさいと言うんですね。当時の祭司は医療的な診断もしたんです。祭司がサラートの患者たちの患部を見て治っているのかどうかという診断をしました。その祭司が医療的な診断をするというのは開きませんけれども、レビ記に書いてある。この10人はイエス様の言葉を受けて祭司のところに向かいます。ところが彼らはその道のりの途中で治ってしまうんです。10人の患者たちは10人全員が驚いて感激をしたと思います。しかし10人が治ったんだけれども、その中でたった一人だけが治ったことが分かってから引き返してきます。大声で神様を褒めたたえながら引き返してくる。15節と16節を読みます。15節、そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、16節、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。イエス様はその時この一人に尋ねます。17節、するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。18節、この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。イエス様はここでちょっと残念そうな様子を見せています。どうして一人だけが感謝を捧げているのか、他の9人は感謝をしないのか。そして最後にイエス様はこの戻ってきたたった一人をねぎらい励ましてくれます。19節、それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様は人を癒すとき、いつもそうですね、人を癒した後イエス様が治したんですよ。イエス様の力で治ったんですよ。けれどもイエス様が言う言葉はいつもこうですね、あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はこうやって励まして送り出してくださる。ストーリーはざっくりと、見て、以上になります。さて、これからいくつかのポイントを深く掘って、考えていきたいと思います。まず今日注目したい事実は、恵みを受ける人は多くても感謝する人は少ないということです。今日読んだ聖書の箇所は皆さんお好きですか？好きですかっていう聞き方あんまり良くないかもしれないですね。皆さんこの箇所を読むたびにドキッとしませんか？今日初めて読んだ方もいらっしゃると思います。その方はこんな箇所が聖書にあったんだ、こんな出来事が本当にあったんだということを知り、そしてまたドキッとします。なぜ私たちはこの聖書箇所を読むたびにそういう感じ方をするのか、私はドキッとするんですね。 なぜ私たちは、この聖書箇所を読んで、そういう感じ方をするのかというと、それは私たちはこの箇所は自分たちによく当てはまるということを心のどこかで分かっているからですね。昔も今も恵みを受ける人は多くいても、それに感謝する人は少ない。自分個人を帰り見ても、恵みを受けることは多かれど感謝することが少ない毎日だと知っているからです。この記事は創作ではないんです。この記事はイエス様の例え話というのでもないんです。この記事は実際に起きた出来事を綴っています。しかし10人中9人が感謝を忘れる、そして1人だけが帰ってきて感謝を捧げた。非常に教訓的であり、なんだか絶妙のこの配分、絶妙の数字だと思うんです。とても現実に即しています。10人中9人が感謝を忘れる、10回中9回感謝を忘れる、10ヶ月中9ヶ月、10日間中9日間、私たちはちょうどそのくらいの割合で感謝を忘れて生きているような気がします。さて、感謝とは一体何だろうかということをまた違う角度から考えてみます。9人の戻ってこなかった人たちは感謝する心が全くなかったんでしょうか。そうではないと思います。もちろん彼らは癒されたことに感謝を感じたはずです。イエス様が癒してくれたということに感謝を覚えたはず。しかしわざわざ戻ってきて感謝を表す人はほとんどいなかったということです。表現されない感謝の気持ちに全く意味がないとは私は申し上げません。私は黙っているんだけれども、本当は感謝してるんです、本当は感謝の気持ちを感じてるんです。それも尊いことだと思います。しかしイエス様は質問をしてるんですね。17節で、するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのか。イエス様がここで問いかけていることは、語っていることは、表現されない感謝の気持ちと表現された感謝の間には明確な差があるということを示しています。それがたとえ私たちの心を読み取ることさえできる神様が相手だとしても、感謝は表に表されることで、形にされることで、表現されない時とは違ったものになる。イエス様はそんなことを語っています。これは非常に教えられます。今月の第1週のメッセージでも申し上げましたけれども、感謝は学ぶことができます。感謝をよく表す人というのは誰かから感謝を学んだ人ですね。感謝とは私たちが人生で学ぶことができる大切な教訓の一つです。また感謝というのは単純な人、よく考えない人がすることかというイメージがあるでしょうか。それは逆ですね。考える think という言葉と感謝する thank という言葉の語源は一緒であり、ハイデッカーという人は考えるということは感謝することだと言っています。イギリスのクリスチャンたち、イギリスのピューリタンのモットーも、考えなさい、そして感謝しなさいという言葉で言い表されます。私たちはよく考えて、よく感謝を表す人になっていきたい。この年末、私たちはよく考えて2018年を振り返って感謝を捧げるということをしたいと思うんです。そして感謝は謙遜な心から生まれるということも見ていきたいと思います。それは16節から分かります。16節、皆さんと一緒に読みたいと思います。16節を読みましょう。3、はい。イエスの足元にひれ伏して 感謝した。彼はサマリア人であった。ありがとうございます。感謝をした人はサマリア人だったんですね。わざわざサマリア人と、ここに書いて、感謝する人の特徴は謙遜さです。感謝の心の反対は当たり前という感じ方ですね。恵みとして取らずに、特別なこととして取らずに、感謝すべきことであってもそれを当たり前だと思ってしまう。この感謝を捧げた人はサマリア人でした。そして残りの9人はおそらくはユダヤ人。ユダヤ人たちは神様の選ばれた民なんですね。それは間違いがないことです。しかしそこからもし神の恵みを当たり前のように考え、感謝に乏しい行動が生まれたとしたならば、それは悲しいことです。そしてサマリア人は全く異なる立場の人ですね。サマリア人はもともと差別されていた民です。ですけれども、もしその差別されていたサマリア人であったことがかえってこの人を謙遜にさせて、この人に感謝の心を生まれさせたのであるならば、それは幸いなことだったと言えると思います。感謝は謙遜な心から始まります。もう一つ感謝について考えてみたいと思います。週報の、週報を開いていただいて、右側のところにですね、毎週説教の用紙を載せていますけれども、その一番下のところにですね、2018年を振り返ろうということで、30個の感謝のチャレンジということで載せていただきました。載せさせていただきました。1番から30番まで、この項目それぞれに感謝を捧げるという、そんなチャレンジがあります。ぜひですね、これを年末にですね、皆さんがやってくださったら素晴らしいんじゃないかなと思うんです。年末、いろいろとこの皆さん年末にふさわしいことをなさると思うんですけれども、まあ、こういう感じで紅白歌合戦を見たりも素晴らしいことですけれども、同時にこの30個感謝を数え上げるということをしてくださったら、より2018年を豊かに振り返ることができるのではないかと思うのです。1番、ちょっとなんだこれはって思う人がいるかと思うので、こういうふうにやっていくんだよということでですね、1番ホームっていうのは家ですね。家に関して感謝できることはないだろうかと探すんですね。私は何にも感謝なんかできないっていう人もいるかもしれませんけれども、私の、この進学校時代のクラスメートで、毎朝この目が覚めた時に屋根があることに感謝をするというクラスメートがいたんですね。その方は特に貧しくて屋根がないところで、寝たことがあるということではないんですよ。けれども、この両親に教えられて、英語の表現であるんですね、 Having a roof on your head、 屋根があなたの頭の上にあるだけで感謝しろっていう表現があるんですね。そうやって教えられて、屋根が今朝もある、夕べ屋根のあるところで寝ることができたって、毎朝感謝するというクリスチャンホームで育ってきた、そういう、クラスメートがいました。こういう、クリスチャンファミリーがいるから、強いんだなと、アメリカの強さを見たことですけれども、こうやって一個ずつこの、この家に関する感謝、自分にはないだろうかにインスピレーション、刺激を2018年受けたことはないだろうか、 そうやって探していくんですね。4番のカラー、色って何なんだっていう、色に感謝するって何なんだって思うかもしれませんが、探せばあるもんなんですね。私も探しました。そうしましたら、クリスマスのこのアドベントの時期にですね、クリスマスを表すクリスマスカラーのこのネクタイは、ないだろうかって考えてですね、これクリスマスにつけたらいいんじゃないって妻が、このコーディネートして くれたんですね。そのことを思い出した。この色も感謝できるもんだなと思いました。祈祷会でこの、30の感謝のチャレンジをですね紹介したら、このふんっていう感じで笑ってた人がですね、この、色もね私考えたらあったって言ってくれたんですね。探せばあるもんなんですよ。これは感謝を探す練習なんですね。30個無理だったら15個でも10個でもぜひ探してみてください。15番、クローティング、服。服に感謝なんかできるかって一瞬思ったんですけど、もうそういうことだからダメだったんですね。もう探したら感謝することあるもんなんですよ。あのいいこの服を、新しい服を私も今年、買いました。それからお気に入りの服があるんですね。服にも感謝できるんです。16ノベルティ、新奇さ、これにも、新しいもので、目新しいものでこの2018年、見つけたものはないだろうか、探してください。17番、ウェダー、天気。これもありました。デイキャンプで雨が降るっていう予報で、祈りましたね。私たちは晴れるようにってね。晴れたらすっかり忘れるんですよ。そんなことを感謝しないんですよ。ぜひこれを探してください。21番、テクノロジー。スマホ持ってる人はこれは全員感謝してください。インターネット使ってる人は感謝してください。みんなプロジェクターが今年から天井から吊られてるわけですが、これ私ばっかり言ってるんですけど、感謝してください、ね、一つ一つ感謝できることがあるはずなんですね。30番、セルフラブ。自分に、対してですね、自分への愛、自分が、去年よりも今年自分をこの愛おしく思えることがないか、探して、感謝してみてください。どうしてもこの30番、セルフラブ、そんなこと見つかんない、自分にはいいことなんて何もない、もしそういう方がいらしたら、救われた自分を感謝してください。自分がイエス様を信じている、自分がイエス様をこの知っているということの感謝、神様に愛されているんだということの感謝、自分が今教会に導かれて教会に加えられていることの感謝、それは当たり前のことではない。そうやって自分自身を眺めたときに、私たちに感謝が湧いてまいります。救われた感謝というのがこの10人のサラートの例えで最も中心的なことであり、私たちが何を持っていても持っていなくても、何を奪われても何を与えられても、この私から取り去ることのできない感謝ですね。神様を知っているものと私がされていること、ぜひこれをですね、年末に、試しにしてくださったらと思います。今日は10人のサラートの癒し、そして、一人が感謝したという出来事を通して、私たち感謝することの大切さを教わりました。最後に今日のメッセージがよくわかる証しを一つ紹介させていただいて、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。南アフリカの大統領であったネルソン・マンデラさんが、亡くなったのは、ちょうど5年前のこの12月なんですね。アドベントの時期に彼は、亡くなりました。この方はいろいろなことで有名な人でした。皆さんもよくご存知だと思います。世界の平和に貢献したとしてノーベル平和賞を、受賞したということが、彼の名声を最も広めたことだと思いますけれども、ノーベル平和賞とは別にですね、あまり知られていない称号というのも あります。彼は、知られていない、まあ、名誉なことか不名誉なことかちょっとわからないですけれども、世界の歴代の首相、歴代の大統領の中で最も長く服役した、最も長く、牢屋に入っていたという、そういう記録を持っている人でもあるんですね。彼はなんと27年間も牢獄にて生活をした、そんな、人でもあります。人々はですね、ネルソン・マンデラが出獄してきた時に、彼が痩せ細った状態で出てくると無意識のうちに想像をしていました。ですから、彼がそういう姿ではなく、出てきた時に驚いた。彼は、牢獄から出てきた時にすでに70歳を超えていましたけれども、27年間の獄中生活の後にもかかわらず非常にたくましい姿で威風堂々と歩いて出てきました。明らかにその様子は健康そのものでありました。まあ彼にみんなが期待をして、彼が、出獄したらですね、必ず彼を大統領にして、そして、アパルトヘイトをこの廃止するんだという、まあ、そういう期待がかけられていましたので、健康に気を使ってまたできる限りトレーニングをしていたということも、あるでしょうけれども、通常5年も南アフリカで刑に服しますと健康を失っていくのが常なのに、なぜどのようにして彼は27年間もそうやって自分を保ち続けることができたのか。マンデラさんは、出獄した後ある取材で尋ねられたそうです。すると彼は自分のクリスチャン信仰について説明をし、自分がどのように神様を信じてきたかということを、明かしし、そして最後の言葉をこういうふうに締めくくったと言われています。私はこの27年間いつも神様に感謝を捧げました。空を見ることができればそれに感謝し、地面を見てもそれに感謝し、水が飲めれば感謝し、食事はもちろん感謝し、強制労働をする時も感謝をしました。私が今ある秘訣は、私の27年間の生活の秘訣は感謝することにあります。その後ネルソン・マンデラはですね、大統領に当選し、そして人々の期待を一身に受けて人種差別政策、アパルトヘイトを撤廃することに大きな貢献を果たすことになります。けれども私たちはその彼のこの光り輝く側面だけではなくて、彼のこの辛かった時代に注目をしたいと思うんです。彼はどこにいても、たとえ牢獄にいても人の心は自由になることができる、そして毎日を感謝に満ちあふれさせて生きることができると主張しています。非凡なことですけれども、彼が言うと非常に説得力がある。余談ですけど、この人は私たちと同じメソジスト教会のクリスチャンなんですね。私たちの誇りだと思います。今日誤解していただきたくないのはですね、これは感謝すれば健康になるという、そういう話ではありません。また感謝すれば御利益があるという、そういう話でもない。そうではなくて、感謝を持って歩むクリスチャンには神様がどんな状況にあっても何らかの方法で神様の栄光を表す証を立てさせてくださるという、そういう話です。私たちはまず今日礼拝に招かれたということに感謝をしましょう。そしてこの2018年を感謝しましょう。神様と出会えたこと、教会と出会えたことを感謝しましょう。イエス様は感謝するために戻ってきた人は誰もいないのかと嘆いた後に、感謝のために戻ってきたこのたった一人を喜んでくれました。そしてこの人に信仰の励ましを与えてくれました。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。 同じように神様は今朝私たちの心にこの起こる変化を決して軽んじられない。私たちの心に小さな信仰が湧き起こるとき、私たちの心に感謝が起こるときに、神様は決してそれを蔑まれない。本当に大きなものとして喜んでくださる。今日も神に感謝する生き方に私たちは招かれています。そして神様は私たちのこの信仰、この感謝をこの上もなく喜び、そして私たちの人生を明日へ進める力に変えてくださいます。どうぞ良いお年をお迎えください。来年2019年も皆さんと一緒に歩めることを心から感謝をいたします。祝福のお祈りをさせていただきます。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。イエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。愛する天の神様、私たちが今朝の礼拝に招かれ、愛する方々と共に神様あなたを見上げて礼拝ができたことを心から感謝をいたします。この2018年、たくさんのことがありました。病気もありました。たくさんの方を天に送りました。それらすべてを超えて、神様今こうしてここにあること、お一人お一人がここにあって神様を信じ礼拝できていること、感謝をいたします。どうぞ2019年もあなたの恵みによって生かされて、あなたの助けによって導かれて、お一人お一人が歩むことができるようにどうぞ助けてください。この年末の時、お一人お一人が恵みを数え上げ、感謝を数え上げることができるようにどうぞ導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。